そしたら、48ページの具体的に、教法の改革の中身に入っていこうと、まずは一番左上のところを四角でくくってある教法の改革の特徴っていうところと、さっき言ったように7代将軍で、家継ぐの時に徳川本家が途絶えちゃったから、御三家の紀伊藩から、まあ、本当は尾張から連れてくるのが、本当はね、定番なんだけどと、まあ、尾張藩主が、突然死を繰り返すっていう謎の死を、まあ、遂げているんで、紀伊藩から吉宗が連れてこられると。で、彼のあだ名に関しては米将軍とか米公方って言われたらもう吉宗ですと。もう米にやたらこだわりまくったからと、そこからもう米将軍って言われたら吉宗と。で、特徴に関してはまず丸一番、復古的な理想主義と。で、吉宗が言った言葉として諸子権現様お定めの通りって言ってますが、権現様ってのは日光東照宮、日光東照宮の東照大権現として祀られている家康のこと、ですんで、あの家康様の時代は素晴らしかった、あの家康様の、時代に戻りましょうっていうのが、それが目標なんで、分かんなかったら右側に家康様の時代に戻そうとか書いておけば分かりやすいでしょうと。ちょうど家康が死んだのが、大阪夏の陣の、1715年の翌年に、1716年に家康が亡くなってるんで、吉宗が8代将軍になるのがそれのちょうど100年後ですんで、吉宗は、あの100年前は素晴らしい時代だった、あの素晴らしき100年前に戻りましょうと、時代はこんなに変化してんのにねと、そこから100年前に戻ろうとね、ということは先生これってと、そう、時代に対応できてない人間がすることですと。はい、まあですんで、まあ先にオチから言うと最終的に失敗するわけだけどね、財政再建は成功してるけど、はい、それからあとは吉宗の前の時代は、まあ家の部家継ぐの時とかには新井白石が政治の実況を握ってましたが、新井白石の政策は吉宗基本全否定と、はい、そこから丸二番と、新井白石の時代の武家諸法度そんなものいらねえよ、綱吉の時の天慣令をそのまま使えばいいんじゃないと、天慣令を踏襲と、はい、それからあとは三番目、綱吉の時代とかから蕎麦用人が実権を握って側近政治が進められてね、だから側近なんかが権力を握ってるからあんなクソな時代になったのよと、自ら将軍自ら政治を進めればいいでしょうと、はい、将軍による専制政治のため右側蕎麦用による、蕎麦人による側近政治を廃止とですね、蕎麦用人はこの時に廃止になってますと、はい、ただ、まあ、和歌山県というこの紀伊藩からやってきた江戸にやってきた吉宗は、江戸のことは分かんないし家庭教師が必要でしょう、文化史でやらなかった時効っていうのが分かってなかったら家庭教師のことよと、はい、家庭教師に採用されたのが室久宗の久っていう漢字に丸をしてと、文化史でやったからさすがにここら辺は細かい話は端折りますが、陸湯演技隊の陸湯の湯っていう漢字に丸をして、あとは演技隊の縁っていう漢字にも丸をしておけ、陸湯の湯は福沢諭吉さんの湯と同じ漢字だよ、縁が一度も書いたことがない字だから、まあこれは書けるようにしとかなきゃいけないけど、これは民衆教科書として寺子屋の手習い本などの庶民教育に用いられたものと、で寺子屋ではどのような教科書が使われたりしていましたかつって、右側、これ総計レベルも含めてだけど米印のところ見て見ると、と寺子屋では同時教とか、実語教、それからあとは定金往来、あ文化史で出てきたよね、さすがにもうここで定金往来ぐらい読み方も含めて押さえておけよと、いまだに教科書として使用されてるのが定金往来ですと、はい、それからあとは左側に戻ってと、CF と家庭教師ではないけど、ここで江戸にやってきた吉宗くんがと、当時の、儒学者の、ここで荻生徂徠に、尋ねて、荻生徂徠の王、それからあとは徂徠の徂、徠に丸をして生以外の漢字に全部丸をしておけ、で荻生徂徠にねえねえねえ今現在江戸ではどういう問題が起きてんのと具体的に教えてくんないと、はいはいはいかしこまりましたと、で吉宗の質問、いわゆる質問、上からの質問、質問に対して答えたのが正談、これは資料でも聞かれる有名なやつ、これは資料文の始まりはと、資料の始まりは、当時は旅宿の教会なるゆえっていうところから始まるやつですね、今旅先にいるような状態でお金がなくては生活ができませんよねと、この貨幣経済にも巻き込まれてるから、武士とか困窮するんですよ、なら右側のところ吉宗の下に答えた幕政改革案で、貨幣経済の浸透、これをどうにかして抑制しなければいけませんと、この人もなんか昔に戻ろうっていう考え方かと、そしてさらに吉宗よりもひどいと、今なぜ武士が貨幣経済に巻き込まれてるのか、城下町で暮らしてるからですと、ここから、元々武士って言ったものは、地元の、先祖伝来の土地に住んでいたのに江戸時代になって城下町で暮らすように になりましたよね。で、商人から、物を買うために、買うたびに、その時に貨幣経済に巻き込まれているわけです。だったら昔の、地元の農村とかに戻りましょうと、そうすれば貨幣経済に巻き込まれることはないじゃないですかと、これ200年前に戻れって言ってんだよ。戦国時代に戻りましょうと、先祖伝来の土地に戻りましょうと、右側、武士の土着、もしくは機能でも結構だけどね。つまり農村に帰ればいいじゃないですか。そうすれば家庭経済に巻き込まれることはないでしょうと、ちゃんちゃらおかしいですけどねと、こいつは200年前に戻れって言ってるわけだからと、はい、で、その後幕政改革が進められていくわけですが、いきなりまだ極の確認はせずと、まずは財政を再建しなきゃいけないんで、テキストの一番右上のところ、役職を整えておきましょうか。老中の中に財政を専門にする専門老中を作って、それを勝手がかり老中って言いますが、勝手っていうのはこれは財政のことを指すんで、これは余裕だったら知っておくといいと。これ任命されたのが右側、松平のりさと、のりさとのさとっていう漢字に丸をしてと、村っていう漢字の旧漢字ですが、これでのりさとと読みますと。はい、それからあとは丸2番、勘定奉行の仕事に関しては江戸幕府の初っ端に出てきたけどもと、これは幕府の財政と訴訟を担当するのが、それが勘定奉行と、財政と訴訟って仕事多すぎないと、ですんで、そこからじゃあ勘定奉行の仕事を2つに分けようと、財政を専門にするのが勝手方、さっき言ったじゃん、財政っていうのは勝手っていうのは財政っていう意味を指すんだよって言ったでしょ。あとは訴訟を担当するのが久慈方、くじっていう言葉が、これは訴訟を、意味するのは、これはさすがに知っておけ。だって、くじ方お定め書きって聞いたことあるんだろうと、訴訟に関するものがくじ方お定め書きですから、と。はい、で、その中でこの、勝手方に任命されて、幕府財政の再建に尽力した、その下、勘定奉行が、勘を張る秀、勘を張る秀の秀っていう漢字に丸をしておけ。松平のりさとの下で、財政再建、吉宗のこの財政再建に一番貢献した人物って言ってもいいかなと。はい、そしたら人物紹介は終了して、具体的な政策を見ていきますが、と、左側の緑でくくってあるところの、まず丸1番と、今、幕府財政が火の車の状態なんで、と、そこで、行われたのが1番の上げ前のせいと、上げ前のせいに関しては、ゲーをつけてもつけなくてもどっちでもいいし、のせいに関してもつけてもつけなくてもどっちでも結構ですが、単純に上げ前だけでも結構と、1722年から1731年まで、基本的に享保の改革に関しては、何年にその政策政策が行われましたかつって年代を聞いてくることはまずありません。ただ、この、上げ前に関しては資料問題で唯一享保の改革では聞かれやすいもので、今年に至りでは幕財政が本当に苦しくてですねつって今年って何年ですか、この上げ前のせいが採用される1722年がこれが聞かれちゃうから、これだけはまあ知っとかなきゃいけないけど、どういうものかっていうと、はい、これはこちらの図解と、はい、ここで幕府が、各大名に対して、大名の皆様方にも願いがあるんですよ。今幕府財政火の車なんで、そこで大名の皆様方にですね、石高1万石につき100石の米を献上していただきたいんですと。1万石につき100石なんで、例えばこれが加賀藩の場合だったら103万石あるから1万300石を幕府に出してくれませんかと。それから薩摩藩の場合だったら73万石だから7300石を幕府に提供してくれませんかと、そうすると1年間だけで18万6000石の収入になりますと。結構な収入ですねと。はい、で、その下のところ、内容に関しては、各大名に石高1万石につき100石の米を献上させると、なお、その米のことを資料文では、米とは書いていません。これは資料対策として、米のことを資料では、と、もうダジャレみたいなもんだけど、米のことを八石って言ってます。何八石って、米の漢字を分解すれば、と、こっから、八石になるだけ。はい、ですんで、そこから資料対策として、八木って何のこと、米っていうのを知ってればおしまい。はい、で、そうすると大名だけが損をすることになるから、その代わりとして代償として参勤交代で江戸に滞在する期間を1年から半年に減らしてあげますからと。はい、その下のところ、代償として参勤交代の江戸在住を1年から半年に軽減すると、先生それなんかありがたいんすか、めっちゃありがたいよと。江戸の物価ってとんでもないからね。君たち江戸の物価知らんでしょ。銀座の物価とかわかる？例えば銀座でコーヒー飲んだりするじゃん。飲まないかな。うん。じゃあ銀座でコーヒー一杯飲んだら普通のコーヒーね。さて何歩ぐらいするでしょうか。じゃあ今枝。700円。 1000円です。これが銀座です。つうか1000円でも安いぐらい。だって銀座という場所を借りてるわけだから場所代として1000円は当たり前、ね、え先生コーヒーは300円か400円か500円じゃないのってスタバとかドトールを基準にするな、ね、まあそこでブルーマウンテンとか行ってね、まあ、あの僕が一番好きなコーヒー頼めば3000円ぐらいになりますんで、それが江戸の物価なの、これを毎、1年間を半年に減らしてあげるだけで随分ありがたいでしょ。あら君たちも東京に暮らしてごらんよと、家賃何本持っていかれんの、今の2倍持っていかれるからね。なら埼玉県から出ない方がいいと思うよ。住む場所は埼玉県で、仕事は東京でやればいいんですと、ね、あと東京で暮らしてるやつは基本やめとこうね、はい、まあその家賃とかで十何万とか払ってるやつはうんアホちゃうんと思うけど、はい、で、はい、これを、まあ、10年間続けたら1731年まで続けたら幕府財政、見事立ち直りました。はいですね、その下、星印のところ、後幕府財政が安定したため廃止と、なさ、上げ前のせいに関しては、途中でこれは廃止になって参勤交代元の1年に戻されてるんで、政府問題参勤交代はその後ずっと、半年のままだったバーツーと、はい、これで見事幕府財政立ち直ったんでと、はい、ただ、今後また幕府財政が苦しくなるのは目に見えてるよねと、はい、そこで、そこから、はい、今後再び財政難にならないように、はい、今後ずっと入ってくる年貢収入を増やしましょうよと、収入源を増やしましょうと、そのために行えばいいのは丸2番新田開発と、ここで日本橋に高札いわゆる立て札を立ててと、町人の中で特に、まあ、具体的に商人の方でお金持ってる人と新田開発に協力してくれませんかと、そしたら一定期間税金は免除しますから、それをその下商人請負神殿と言ったはず、覚えてなかったら商人の資本で開発された神殿とか下に書いておけばいいでしょうと、はい、商人の資本で開発された神殿、まあ商人の資金でとかでも結構ですが、商人の資本で開発された神殿、はい、商人の資本で開発された神殿、うんと、はい、それが、右側、越後の国に設けられた紫雲寺型神殿、うんと、紫雲寺型の型っていう漢字に丸をしておけ、これ新潟県の型と同じ漢字だけど、そもそもその漢字を間違えてるやつがいるからなと、ここの、右上のところのやつがと、これをあこれあれでしょ、白っていう字のところの真ん中を上げて抜かせばいいんでしょ、違う違う違う違う、まず薄っていう漢字を間違えてるから、ですんで、そもそもの漢字を間違えてるやつは、気をつけておいてねと、はい、場所は新潟県越後の国だから新潟の潟と紫雲寺方の潟でちょうどつなげられるよね、旧国名がちゃんと抑えられてれば簡単なはず、はい、これで、だいたい紫雲寺方神殿から3万石近くの収入が入ってきますと、ですんで、これで爆収入も上がるけどもと、でも、まあ一定の場所から3万石増えるだけじゃなくて全体的な年貢収入も増やしておいた方がいいでしょうと、はい、そこで今までの税率を四公六民だったものを五公五民に変えましょうか、その下のところ、はい、いわゆる税率 40% から 50% に変えるよと、先生そんな持っていくんですかと、あ、これね目標です、実は、幕僚って、これ年貢安いの、ここら辺は、知らない人が多いけども、と、例えば、あの、大名と幕府の違いっていうのは、大名っていうのは、例えば、まあ、そうだな、薩摩藩の場合だったら73万石っていう収入源しかないから、そっから税金をもう踏んだくるだけ踏んだくって、と、一方で幕僚っていうのは、全国に400万石広がってるんで、そっからいちいち年貢をたくさん取り立てる必要ないの。だから実は幕僚っていうのは税率、実質 20% 台です。そんな安いのと、そうだから幕僚っていったもののところに住んでる農民たちもそれだけでマウント取ってきますから、なら君たちが川越に住んでる川越藩だったとしたら、そしたらね、どっちの方が上かっていうと、多摩ってあの実は幕僚なんですよ、だからあれ多摩市の人間でしょとか言って、でも多摩の農民はおらんところはお上の元のお膝元やからのと、幕僚やからのと、お前たちのところは違うからのと、埼玉県民ごときがーつって多摩市民がマウント取ってくるからね。はい。まあ、今で考えるとそこら辺マウント返しできるかもしれないけど。はい。ですんで、税率 20% だよ。さすがに安すぎるから、目標として五公五民 50% を目標にして、最終的に吉宗の時代には、過去最高の年貢収納率、丸3番の右側に書いてありますが、38% にまで上昇してます。 実際 40% も徴収できてなかったんですかと。そうよ、目標として設定しただけ。あ、で、あ、それからあとはその下のところ、税金の徴収法に関しても今までのケミ法から上面法に切り替える。ケミ法っていうのはこれは豊作狭作に応じて税率を決定するものと、あ、それに対して上面法は豊作狭作に関わらず一定の、この五公五民 50% を徴収するってもんですが、これは、ケミ法の問題点は、例えばこういった農村に君たちが住んでいたら、そうするとそれを管轄して大官が、収穫の時期になってやってくると、ああお前ら今年あれか豊作かと、ああよかったなと、じゃあ税率五公五民で 50% 徴収すっからっつって、で 50% 徴収して幕府に報告するときに、いやあそこの村実は不作でしてねと、ここだあのちょっと 30% に負けときましたっつって、で差額分事務全部、大官が持っていっちゃう大官の不正の温床になっていたんですと。だからそれでは不正を行えないように上面法に切り替えましょうと。なら上面法の右側に書いとけ、大官の不正防止、大官の不正を防止するため、それによって農民たちの年貢は一時期生活は楽になりましたが、その後豊作狭作にも関係なく一定のまあこの上面法に切り替えるからいずれ苦しくなるからね。だから実は享保の改革から享保の改革以後百姓一揆は増発する傾向にあります。だからちゃんとそういう実態を知っておけば、享保の改革は幕府にとってはいい改革だったでしょうねと、農民にとっては最悪の改革ですからと。はい、そして、これが、今言った、五公五民から上面法に、五公五民と上面法に切り替える。それからあとは続いて、こちら丸三番と、米以外の、ところからも税金取りましょうよ。商品作物栽培して、と、そこから税金取ればいいじゃんと。はい、丸四番。商品作物の栽培で奨励されたものが、甘蔗、甘蔗、朝鮮人参、ハーゼ、で、甘蔗に関してはこれはさつまいものこと、甘蔗はサトウキビのこと、分かんなかったら上に書いとけ、甘蔗は、甘蔗は、甘蔗はさつまいも、甘蔗はサトウキビ、甘蔗はさつまいも、甘蔗はサトウキビと。甘蔗はさつまいも、甘蔗はサトウキビと。で、朝鮮人参はいいとして、ハセって何？ろうそくのろうの原料なんで、わかんなかったら、ろうの原料とか書いておけばいいでしょうと。はい。甘蔗、甘蔗、朝鮮人参、ハゼと。甘蔗、甘蔗、朝鮮人参、ハゼ。はい。で、そのうちの甘蔗に関しては、もう一回言ってっていう人。甘蔗はさつまいも、甘蔗はサトウキビ。で、ハゼがロウソクのロウの原料と。で、その中で甘蔗の栽培について、吉宗に、と、吉宗様、と、この、甘蔗っていうですね、中国でまあなんか栽培されてる作物は、狭作に非常に優れてるね、まあ、お芋らしいっすよ、と。マジで？と。じゃあお前栽培してみて、と。あの中国の方を丸パクリして提出してみたんで作ったことないんですけど、とだってお前が提案したんでしょと、はいっつって、あ、その下、あ、その甘蔗の栽培を奨励したのがその下、提案したのが青木昆陽の昆っていう漢字に丸をしておけ、昆虫の昆だからな、混ぜるっていう漢字にすんなよ、混ぜるな危険だ、はい、晩書稿甘蔗記っていう、書物で、これで吉宗に提案してみて、その後薩摩の国で一生懸命さつまいも作りまくってるわけですが、周りの農民たちから占めればなんなんだあの人気持ち悪いなと、米作んねえで芋ばっか作ってる、なんでなんだよつって、ところがその後薩摩の国で飢饉が起きて、で人々がみんな苦しんでる中、みんな僕のお芋食べてつって配りまくったことから、人々の飢饉を救ったんで、あの人のおかげで我々は救われたと、まさにあの人は甘蔗先生やつって、下に書いとけ、はい、甘蔗先生と呼ばれると。君たちも呼ばれたいかい？直訳するとさつまいも先生って言われてるんだからね。はい、甘蔗先生と呼ばれると。はい、甘蔗先生と呼ばれると。はい、で はい、このような干渉の栽培っていうのは、世のため人のために非常に役立つ学問ですよね。そういった世のため人のために役立つ学問のことを、それを実学って言ったりするんだけど、じゃあ世のため人のために役立つ学問って何なのかと、やっぱり、ヨーロッパの方が日本よりも断然知識が進んでるんで、ヨーロッパの書物は、得るものがたくさん多いと。ただ鎖国をしてる日本では、そもそも、ヨーロッパの書物は輸入が禁止されていたんですが、吉宗はいや全然いいじゃん、キリスト教に関係のないものであればと、こういった中国語に翻訳された漢訳された、ヨーロッパの書物を別にこれは輸入してもいいと思うよと、おお、ずいぶんここら辺ね、頭柔らかいねと。そう、やっぱりここら辺の、まあ吉宗の感覚っていうのは、そこはすごいと思うけど、その下、はい、漢訳用書の輸入制限の緩和っていうのが行われるんですが、これで中国語に翻訳されたヨーロッパの書物であれば、日本人はそのまま直訳できると。ただ一つ問題があって、簡訳されてないヨーロッパの書物もありますと。例えばターヘルアナトミアなんかは、直接オランダ語で書かれているから、とこのようなものを研究するためには直接オランダ語を勉強しないと、と無理だよねと。ですんで、じゃあ、こういった、簡訳されてないヨーロッパの書物を研究するためにオランダ語を学べばいいでしょうと、はい、そこでオランダ語を学習するため、その下青木昆陽と野呂玄城、青木昆陽の昆っていう漢字に丸をして、野呂玄城の玄にも丸をして、2人にオランダ語の学習を命じると。なおこの青木昆陽の弟子であるのが前野良沢っていう人です。でこの前野良沢が次の田沼時代に、解体新書をまとめていくんでと、ただ最終的に手柄はあのハゲが持っていくんです。あのクソハゲ杉田玄白っていう、あのクソハゲが何もしてねえのに、もうだって、ずっと蘭学こと始めの中でこう言ってんじゃん、1日かかっても1行も訳せねえっす全部これ前野良沢が翻訳してるからね、それを最後出版の時にこれ杉田玄白が持ってったから、杉田玄白が教科書に載っているっていう、もう歴史のめちゃくちゃが起きてるんで、なさっさと教科書は消せ、あいつの名前を、まあ、そこら辺の、ちょうど、そうだな、文化史のとこで、蘭学とか洋学っていう部分に関してはもうこの時点から、ちょうど解説読んでいくと、通詞とつながっていくから、いいタイミングじゃないかなと思いますと、まあ、文化史の時にそこは解説プリントで配る形を取ったけどね、はい、そしたら話を、戻しましょう。ここまでが、はい、収入を増やすための増収政策と、まあ、実学の奨励に関しては収入増えるかっつったら別に増えはしないけども、あ、一方で支出も減らさないとね、支出も減らすために取られたのが倹約令とか、足し高のせいですが、まず丸一番の倹約令は全く聞かれない、これは三大改革すべてで倹約令は出されてるんで、享保、官制、天保の改革全部倹約令は出されてますと、はい、で聞かれるのは丸二番の足し高のせい、先生、足高って読んでいいですか？あ、それ、もののき姫の見過ぎです。ですね、足し高のせいって言うんですが、これの目的、内容は何ですか？あと、論述で説明しろ、つって、次第の生徒でも書かせたりすることがあるけど、よく書けないやつが多いのが、役職高を定めっていう文が、これが書けないことが多くて、基準高に達しないものに対して、在職中のみその不足分を支給する、ちゃんと理解してる生徒は、実はほとんどいませんと。足し高のせいは誤解で、まあ、ちゃんと正しく理解してないまま押さえてる生徒が多いんで、その下に図解をしていきましょうかと、その下に空いてるスペースがあるからと、まず当時の幕府の三奉行のうちの中で重要な役職、左側の、空いてるスペース4行ぐらいあると思うけどと、それの一番左側からと、三奉行のうちの中で江戸町奉行っていう重要な役職がありますよねと、基本的に町奉行っつったら、江戸町奉行、大阪町奉行、京都町奉行、駿府町奉行を指すけど、町奉行って言ったら江戸町奉行のことを指しますと、はい、で、この江戸町奉行は、人口100万人のこの江戸の町を管轄するからと、当然重要な役職で旗本が就任する役職だけどと、どんな旗本でもなれるわけじゃありませんと。そこで江戸町奉行に就任する際は貧乏な旗本なんかでは当然務まらないから、就任基準となる石高、役職の基準となる石高のことを、これを役高っていうんです。まあ役職高って言っても結構で、例えばこの江戸町奉行の場合だったら、江戸町奉行は旗本の中でも3000石 以上の収入のあるものが江戸町奉行を務められるっつって役職の基準をまずは設けてあげるんです。はい、その中で、はい、有能な旗本の一人として大岡忠相という旗本がいましたが、大岡忠相の大岡家はそれほど裕福な旗本ではなく、大岡忠相の大岡家の石高は、これは歴史の史実とちゃんと照らし合わせて1920石しかもらって、まあ、しかじゃないけど、まあ、1920石、もらっている旗本の家柄なんです。で、ただ、ここで、まあ、例えば大岡忠相をここで江戸町奉行に、就任させようとすると、まず大体断られます。え？なんで？これまず誤解があるんだけど、江戸町奉行に就任したからといって給料をもらえるわけじゃないんですよ。これ大岡忠相の大岡家は毎年1920石をもらえる家柄なんですと。で、江戸町奉行を務めた場合にはそこでかかる経費とかはその1920石の中から負担しなきゃいけない。ならそんな江戸町奉行なんか務めたら支出がめっちゃ多くなって経費がかかりまくって破産しまうから断られちゃうんですと。で、その場合今まではどういう手段を取ったかっていうと、じゃあ分かった、大岡家の石高を3000石に増やしてやると。で、町奉行に就任してくれと、かしこまりましたと。で、大岡忠相に3000石支給するんだったらいいけど、子孫にもずっと3000石支給し続けなきゃいけないんですよ。だから長い目で見ると有能な人材を重要な役職に抜擢すると、どんどんどんどんその後支給する額が増えていって幕府の財政が苦しくなっちゃうと、そこで大岡忠相とね、お前とりあえず、ここで町奉行に就任してくんないかと、でも僕じゃあと。で、町奉行は3000石っていう基準があるだろ。で、足りない分が1080石分だよな。そこでお前には江戸町奉行に就任してもらう。で、その就任してる最中のみこの不足分を幕府が支払ってやるから。幕府が負担してやるから。ただ辞めたら元に戻すけどな。江戸町奉行を務めてる時には3000石もらえますよ。江戸町奉行を辞めた瞬間に元の1920石に戻りますよ。これであれば大岡家にずっと3000石支給する必要はなく、長い目で見れば支出の抑制につながるよね。で、有能な人材を重要な役職に抜擢することができる。これは足し高のせいはよく考えられた。うまい仕組みだなーつって、だから論述問題で説明しろって言われた場合、足し高の性の説明の下、自分で読んでみればいいけど、役職高を定め、これが大体書けないんですと。ならこの勘定奉行とか江戸町奉行とか、あとは大目付とかも全部3000石っていう基準がまず設けられて、でこの3000石っていう基準を定めて、基準高に達しないものに対して在職中のみその不足分を支給する。これによって何が可能になりますか。年号の右側に書いとけ。石高にこだわらない人材登用ができるって書いとけ。石高にこだわらない人材登用ができる。石高にこだわらない人材登用ができる。石高にこだわらない人材登用ができる。そしてこの足し高の制とかを利用して抜擢された人物が、その下のところ人材登用されたのがと、3人ほどいますねと、はい、まだ書いてるかな。 はい、石高にこだわらない人材登用ができる。で、代表的なのが3人。全部漢字気をつけろ。大岡忠介の助っていう漢字に丸をして、関尾春秀の秀っていう漢字にも丸をして、田中久具の具っていう漢字にも丸をしておけ。で、この中で、まあ、最初に一番聞かれるのが大岡忠介ですが、彼は一般的な旗本から、そこから江戸町奉行に就任し、最終的には大名閣の寺社奉行にまで就任していますが、あと、彼が江戸町奉行の時にやった、事柄が有名な、ことがいくつかあるんで、そこから右側にウィーンって矢印を出していこうかと、はい、そうすると丸四番のところの町火消しの設置に矢印が当たるはず。ついでに丸二番の久慈方おさめ書きにも矢印を飛ばしてください。なんで藤方お定め書きを編纂したのが大岡忠介であり、あとは町火消しを設置したのも大岡忠介だからです。中にはね、時々目安箱の、当初に基づいて町火消しが違う、目安箱のが後ですから、そんな別にことは気にしなくていいけど、はい、まあ、そうすれば、この矢印1個で、くじかたおさめ書きを編纂した人誰ですか、あと大岡忠介と、あとは、町火消し設置したの誰ですか、大岡忠介つって、いちいち、一個一個書かなくても、矢印1個で覚えられるでしょうと、はい、で先に丸四番の町火消しから見ていきますが、江戸の町で、この時代最も多かったのが、火事、火事と喧嘩は江戸の花って言葉聞いたことある人いません？うん、いるでしょうと、まあ火事が起きると、あとはせいから喧嘩が起きると矢島がだらけになるんだけどと、江戸の、当時、まあ町っていったものは基本的に四六中火事が起きてますと、なんでと、だって、江戸の町って全部木と紙でできてんだから、だから一度火が燃え広がったらもうその後もうダメ、誰も止められないと、で、先生そういったいわゆる消防士みたいのっていなかったんですかと、うん、一応いたことにはいますよ、その下のところ町火消しの下のところ、従来の常火消しっていう幕府専門の、まあ、火消しと、あとは大名火消しっていうのがあるんですが、管轄するのは幕僚と、あとはそれから大名の領地だけですと。だから浅草とか、町人が住んでるところで火事が起きた場合に彼らは駆けつけません、ですんで、全部放置プレイで人々はもう眺めてるしかないから、はい、そこで町火消しをここで設けて、町人たちにここで作らせて、と、火事が起きたら、先生こいつら何やってるんですかと、家ぶっ壊してるんです、あの燃え広がるから、すぐに燃え広がるから、だから、消してるような余裕なんてないから、なら隣の家に燃え広がらないようにそれぶっ壊していくのが、それが町火消しの仕事と、はい、これによって、まあその後江戸の町の、この火事っていったものが、これが、沈静化していくわけだけどもと、はい、一方と、こういった例えば、火事が多いのは、江戸城から吉宗が、こういった、城の上から眺めてみてても、天守から眺めてても、あ火事が多いんだなっていうのはすぐにわかると思うけど、庶民たちが、一般庶民が生活の中で何を求めてるかは分かんないだろうから、そこでその下有名な目安箱、はい、これは表彰書の前に設置して、そして、まあ、投書箱で将軍だけが中身を見ることができますが、あと、学校とかでね、小中高どこでも結構目安箱あったよっていう人まだあるんだ今の時代にも目安箱ってあるんですね。校長にメールを送ればよくね。目安箱ってちなみに匿名ダメなんですよ、名前書かなきゃいけないんですよ。だからでも君たちの学校は匿名でも OK、 匿名ダメだった、そこは覚えてない、本当は匿名ダメなの、本当だったら校長の悪口書きまくんでしょ、あれでしょ、話が長いって書くんでしょ、で、話なくせばもうそれだけで校長人気になるのにね、で、はい、そこから、目安箱の中で、こんな投書があって、小川商船という町医者からの投書で、私は江戸の町で町医者をやっておりますが、あと、まあ、江戸の人々はまあ貧しい人が多くてですね、医者にかかることもできませんと、そこで無料で受けられる診療所、病院を作ってくれませんかと、もうこいついいこと言うねと、で、その下、彼の提案に基づいて小石川薬園内に小石川養生所っていう無料の病院が作られ、そしてその小川商船はここで10年間働きと、その功績が称えられて将軍直属の医者になってくんないかって言われたんですが、お断りします、私はそのために医者になったわけじゃなくて元の町医者に戻りますんでと。なぜこういう人が教科書に載ってなくて
人の書いたものをパクったハゲが教科書に載ってんのかわけわかんなくね。俺が教科書作ったら全部改訂してやるよと、もういらない人物、こんな人物歴史から抹消みたいなね、むしろねそういったね、もうちゃんと、なんつうんだろうね、人のために世のために人のために動いた人を教科書に入れるべきでしょうと。だから真っ先にね、初めに、僕の名前を書こうと思う、なんでその顔大島なんだその顔お前の名前は一番いらないだろうと、そうか、で、それから、まあ、今火事の話をちょっとさらっとしてましたが、と、火事は、これ、まあ、当時、まあ、めっちゃ多かったっていうけども、放火をした場合は当然これ重罪ですと、即行死刑なんですけどと、じゃあ例えばこんな事件があったとしましょうかと、これはくじ方お定め書きに直結する話ですが、まあ、例えば何かしら、ヌスットがいたとしましょうと。で、ヌスットが、ちょっと金持ちの家に忍び込んで、で、まあ、そこからちょっと盗みをしようとしたら、そしたら家主に見つかっちゃって、その家主を、殺害してしまった、いわゆる強盗殺人になっちゃいましたと。では、もともと、その彼は、強盗殺人をするつもりはなかったわけだけども、結果として強盗殺人になってしまった。では、その犯人に対して、君たちだったらどういう判決を下しますか？裁判員制度もありますんで、と、自分で判決基準を考えてみてくださいと、6通り用意しますと、1つ目懲役10年、2つ目懲役20年、3番目無期懲役、4番目島流し、千葉県とかにね、で、それからあとは、5番目死刑、6番、そうだな、ネットに晒した上で死刑。まあ、そうだな、恥ずかしめを受けさせた上で死刑。はい。では、はい、まあ、どれかしらに手を挙げてね。はい、懲役に10年ぐらいっていう人。あ、これはいないんだ。懲役20年ぐらいっていう人。あ、これはちょっといるね。はい、無期懲役っていう人。島流しっていう人。千葉県島流し。死刑っていう人。これいないの？ネットに晒した上で死刑っていう人。正解。始終引き回しの上死刑です。見て見てこいつこいつこいつつって。僕が首相になったら復活させます。始終引き回しの上獄門。面白くね？それだけでイベントになるじゃん。人権無視だから。これ日本国憲法違反になるけど。でも、まあネットに晒すんだったら始終引き回しの上の方が一番イベントになるしね。お金もちょうどね、ちょうど、イベントやりますよ、つって、ね。死刑囚のイベント来ませんかみたいな。やばい時代になるな。恐怖政治だな。はい。で、はい、そしたら、それが、くじ方お定め書きに書かれてあんの。はい。今言ったように、例えば強盗殺人、人を殺したものは死刑です。始終引き回しの上、放火もそうだけどね。はい、その下のところ、裁判や刑罰の基準を定めた基本法典で、上巻と下巻に分かれ、はい、下巻は特にお定め書き百箇条とも言われますが、はい、この吉宗の時代までに、もう100年近く江戸幕府が出来上がって、たくさんの法令が出されてきたから、じゃあ一回それらの法令を全部整理整頓しましょうか、つってまとめられたのが、丸三番のお触れ書き官報修正。書かせること、まあ出ることは滅多にありませんが、一応難関したい受けるやつは、お触れ書き官報修正のっていう感じに丸をしておくといいでしょうと、いわゆる昔のそうだな と、平安時代にもさ、公認客式、上官客式、縁起客式、三大客式が出されたよねと、それと同じようなもんだと思ってください。江戸幕府が出来上がってから出された法令をまとめたものっていうこと。はい、そしたら話を、はい、大岡忠相のところに戻していくけども、はい、大岡忠相以外に今度は他に抜擢された人、どんな人がいましたかと、はい、それが関王春秀の秀っていう漢字は特に気をつけろよ、彼はもともと貧乏旗本で500石の旗本に過ぎなかったんですが、そこから勘定奉行に抜擢されて、吉宗の、この税収、増収政策に一番貢献した人で、彼が残した有名な言葉が、ごまの油と百姓は絞れば絞るほどいずるもんなりと、ね、いい言葉ですねと、ね、ガンガンむしり取りましょうと、ね、はい、で、それが右側、聖域物語に載っているんですが、聖域物語を書いたのは彼ではありませんと、はい、では聖域物語を書いたのはその上に空いてるスペースがあるから著者は誰ですかと、ヒントをあげましょうかと、著者はと、この聖域物語以外にも、形成秘策というものを書いていますと、
日本は周りが海で囲まれている開国だろうと、ね、だったらと鎖国なんかしてないで海外と貿易をしてその地理的な条件を利用して儲けた方がいいんじゃないのと、ね、もっとグローバルにしては元々ぜグローバルにプロフェッショナルに行こうぜと、ね、ケースケホンダと同じようなことを言ってますよねと、あ、え、覚えてる人いる？文化史でさらっと出てきたんだけど、さすがにこれは無理か。ここでじゃあついでに、本当は文化史は赤ペンよ、俊明本田っていう人です。あ、もちろん本田俊明って書かないとダメよ。あ、なんかいたなーつって。な、文化史いた子はちょうどここら辺リンクできるんじゃん。続いて、3人目の今度は、田中久具に関しては、これ45ページの農業のとこでも出てきたけども、もともと彼は神奈川県の川崎に住んでいた名主にすぎませんが、と、その名主の経験を、それを、吉村に民間西洋っていう本として提出してみたら、こいつめっちゃ使えるね、とね、こんなやつ名主にしておくのもったいないよ、って代官に抜擢されたのが、それが、この田中久具と。はい、ですんで、わざわざ農村のところじゃなくて、ここで覚えちまえば手っ取り早いでしょう、と。はい、そしたら以上、これによって幕府財政を見事立て直すことに成功したのが吉宗君なんでと、そしたら、これで左側の財政再建政策は終了と、続いて、そこから、当時の米価安の諸式高っていう問題点があったから、その米価安の諸式高を解決するために、右上のところと、株仲間の、公認だとか、それからあとは、他にも、大阪堂島の米市場の公認などが行われていますが、うん、さっぱりわかんないっていう人はと、ここら辺は46ページに、この時代の江戸時代の流通っていうのがあったはずと、ですね、この江戸時代の流通と同じようなこの図解がありますがと、一応確認がてらにねと、この時代と山形県の酒田っていう都市を分岐点にして、各大名とかは、ここで自分の領国内で、まあ米を売り払ったところで、あとは米以外の商品を売り払ったところで全く売れねえから、と、ここから、まあ、酒田から、西日本の場合は、全部これは下関をぐるーっと回って、大阪にまで商品を運んでいく、これを西回り航路とか、西回り海運と言ったはずと。はい、一方で、ここから東北地方の場合は、青森県の津軽海峡をぐるーっと回って、そして房総半島をぐるっと回って、そして江戸にまで運んでいくのが東回り航路と、で、まあ、この東回り航路よりも重要なのは西回り航路の今回の話で、と、西回り航路から商品が、この大阪に届けられると、大阪には、ここで全国からの米、それから野菜、果物、魚、いろんなものが集まるから、ここで取引が行われるんでしょ。例えば、米だったら、大阪の堂島っていうところに米市場があるから、と、それを一応一番下のノートのところに、図解化しときました。さすがに地図をつけるのは無理があったんで、と、図解化しときましたが、と、ここで堂島に米が届くと、さあさあさあ寄ってらっしゃい見てらっしゃいとね、魚沼さんのねコシヒカリが届いたばっかりだよと、ね、1キロ800円からスタートだいと、はい、900円、1000円、1200円、1300円、1300円、1300円、1300円、はい、お買い上げと、これが、堂島の、まあ米市場ってやつで、堂島の米市場っていうのは、これは全国の米相場の中でもう一番重要な米、まあ米市場なんで、その堂島で例えば米1キロ1300円って決まったら、ほぼ全国1キロ1300円で、決まると思ってくださいと。はい、そのくらい、堂島の与える影響力っていうのが大きいんで、そこで、はい、全国からの商品が、これが、図解のところの、これ頻度がわからない状態になっていたと思いますんで、自分で頻度を追加する形で、堂島赤の蛍光ペン、米市場赤でアンダーライン。で、その下、堂島で決定した米相場っていったものは、全国の米相場に影響をもろに与えるんで、と、そっから、ここで吉宗は、この堂島を、その後、民間でもともと経営されていたこの堂島を、その下、公認してあげたんですと。丸二番と、堂島の米市場を、公認赤でアンダーライン。で、堂島赤の蛍光ペン。なんで？これによって、幕府から公認されたら、ここで、お上の、元で認められた存在ってことになるよね。幕府の コントロール下に置くことができるんですよ。その下のところ、今回のこの目的は幕府の統制下に置くんですと、はい、これをまあ日本語よりもカタカナにすると分かりやすい。コントロール下に置けばと、例えばここで堂島で、うん、米1キロ、うん、今回、うんとうん、800円で決まりましたと、800円安すぎやろと、もっと上げんかいこらと、お前ら幕府から認められてんだろとはね、幕府の命令に従うんかいと、分かりました、じゃあ1200円に上げますつって、これで米価を上げることができるはずだよねと。え、先生、吉宗ってこんなことまで研究してたんですかと。はい、だから米将軍って言うんですよ。ちゃんと米の流通ルートとかも全部研究してるからと。え、だから勉強熱心だから、まあ、吉宗に関してはそこら辺は、褒めたたいてありますがと、はい、で、その後、この大阪に送られた商品は、大阪は人口40万しかいないから、当然大阪で売りさばくことは無理なんで、ここで大阪20仕組み問屋っていう連中たちがいると、20仕組み問屋っていうのが、これがピンとこない人は、例えば米とか野菜とか果物とか醤油とかみりんだとか、いろいろそれぞれ酒とかを扱う問屋さんのグループが24組いるってことですと、それを20仕組み問屋って言うんですが、右側の20仕組み問屋、赤の蛍光ペン、それ、これが置かれて、これがいるのがその上、大阪で、あだ名天下の台所って大阪のこと言うんでしょ、赤の蛍光ペン、なぜなら米、野菜、果物、いろんなものが全部魚、全部が集まってくるから天下の台所と、そして20仕組み問屋がここから、人口100万人のいる江戸に商品を運んでいく際と、ここで、大阪と江戸をつなぐ航路を、これを南海路と言って、檜垣海線と樽海線の2種類がここで大阪から江戸に商品を運んだはず。そこから右側に矢印が出てるけど、南海路を赤の蛍光ペン、檜垣海線、樽海線、全部赤の蛍光ペン。樽海線の樽はちゃんと旧漢字でしっかり書くようにな。はい、そして江戸にいる徳見問屋がそれを受け取ることになるんで、江戸にいる徳見問屋、赤の蛍光ペン、江戸の東と徳見の東で、東と道でつながるはず。はい、で、その上、江戸は将軍のいらっしゃる場所だから、将軍のお膝元を赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペン。で、このような二重仕組み問屋や徳見問屋は、この大阪と江戸っていう一大流通ルートを、これを牛耳ってる状態だから、もう儲かって儲かってしょうがないんですと。ですんで、ここで新たに、ここで新規の新興商人とかが、おいらも参加したいんですけど、って入ってこられると、自分たちの利益が少なくなるから、俺たちだけしか、商売しちゃダメっていう、いわゆる同業者組合。先生、それ中世のザーと同じじゃないですか？はい、同じですよ。はい、ただ、この時点で、幕府はまだ正式に認めていない、まあ勝手に商人たちが自分たちで作った、まあ非公認されて非黙認されている状態に過ぎない、このような、商工業者の同業組合のことを漢字2文字で何と言ったかと、分かんないやつのために一応ヒントもあげましょう。ワンピース17巻でチョッパーが泣いた言葉です。分かったっていう人、なんだこの空間。もうとっておきのヒントだろ。これでチョッパーもう号泣して、なんて言った。ルフィから言われて、仲間って、ね、仲間になったでしょ。はい。はい、で、この状態だと、仲間なの。で、ここに幕府が、吉宗が正式に、じゃあお前たちだけしか商売をしちゃいけないっていう独占権を与えてやろうと、はい、それを株って言うんですと。はい、ここで正式に彼らは株仲間として認められるんですと。その下、株仲間を、丸一番、先生、この丸一、丸二のなんか順番が違うのはなんでですかと、あ、これは時系列のお話ですと。ですね、それは気にしないで大丈夫と。で、その下の丸一番の株仲間、赤の蛍光ペン、これを正式に公認。赤でアンダーライン。はい、そうすると幕府の、まあここで、まあ公認に、コントロール下に置かれることになるから、幕府に営業税として右側明賀雲上赤の蛍光ペン、赤の蛍光ペンを納めなきゃいけなくなるんですが、じゃあ先生、吉宗の目的はこの明賀雲上の徴収が目的ですねと、違います。それよくそういうふうに説明する先生がいるんですが、あと吉宗はこんなんどうでもいいんですよ。吉宗にとってはあと、この株仲間をまた幕府のここで、公認、まあ幕府のコントロール下に置くことが目的なんですと、その下のところ幕府の統制下に置き、ピンとこなかったらやっぱりコントロール下に置きと、そしておい株仲間どもと、お前ら幕府からここで公認されてんだからお前たちに命令がある、 あんまり大阪から江戸に米送ってくんなと。そうすれば江戸では米が足りなくなって米価は上がるはずですよね。
先生、吉宗研究熱心じゃないですか。だから米将軍なんだよ。ちゃんと流通ルートまでちゃんと研究してるから。そこから、江戸へ送る米の量を制限させれば、江戸では米が足りなくなって物価、米価は上がるはず。そして最後の、最後の、ダメ押しとして右側丸三番、高間伝兵衛、これは総計レベルだから受けないやつは放っといて結構ですが、黄色の蛍光ペン、江戸にいる米問屋の高間伝兵衛に幕府の命令で、ここで米を買い占めさせれば米価はそりゃ上がりますよねと。ここまでやれば米価は上がりますよ。ですんで、この丸1、丸2、丸3の政策によって米価は見事上がりましたと。おお、すげえなーと。吉宗頑張ったじゃんと。そしたら僕の確認に戻っていこうかと。右上の方、黄色でくくってある丸1番のところと、まず株仲間を購入した目的は物価調節のため、江戸に送る米の量をこれを制限させて江戸でできるだけ米価が上がるように仕向けると、そしてさらに丸2番、大阪堂島の米1番も購入して幕府のコントロール下に置くことによって米価をコントロールすると。そしてその1行下、最後高間伝兵衛に米を買い占めさせて米価を引き上げ、ここまでやりゃ米価上がりますよ、米価上がりましたと。ところがそのタイミングで、最悪のタイミングで飢饉が起きちゃったんですと。それが1732年に起きた享保の飢饉。飢饉の飢と金っていう漢字が未だに書けないやつは丸をしておけ。これは1732年に稲子と運河が大発生と。稲子と運河って先生何ですかと。稲子はバッタの一種で、君たちも食ったことあるんじゃん。稲子は佃煮にすれば食えますから。これは食えるの。運河は食えねえよ。ね、うんこは食えるけど、ね、食えんのかいと分かんないけど、ね、で、イナゴは、まあこれはイナゴもウンカも主食とするのは米ですと。で、当時の農民の記録によると、記録っつうかね、農民の、まあ、記述によると、朝目覚めたと、戸を開けてみたと、うん、なんか朝なのに真っ暗だなと、全部イナゴとウンカでねえか、つって。で、全部米食べ尽くしちゃって、食べ尽くしちゃって、米価はそっから4倍に上がっちゃいましたとさーと。ですんで、ふざけんじゃねえよとね、米買えねえじゃねえかつって、さっき米買い占めた人がいたよな。だから高間伝兵衛の米問屋が襲撃されるっていう、その下。はい、享保の飢饉の下のところ、日本初の打ち壊しである江戸の打ち壊しつって、高間伝兵衛の米問屋が襲撃される事件が起きちゃってますが、と。でも先生、一応米価上がったんだから、武士にとってはありがたいんじゃないですかと。うん、まあね、一応4倍まで上がったしね、と。ところがね、その翌年は、今度大豊作になったんです。ですね、米価安になっちゃいました。結論言いましょうか。人間の力で、こういった物価をコントロールするなんて無理でしょ。今でも無理なんだから。だから、米価高をずっと維持するなんて実際無理なんですよ。だから、いずれ米価もいずれ下がるじゃん。今ちょっと高いけど、ずっと高いけど。ほんとまあ、まだちょっと安くなってね。で、その下のところに空いてるスペースがあるから、あと、原文の貨幣改鋳っていうのがその後行われますが、米価低迷が続いたため、享保小判を改鋳して、原文小判を発行の下のところに、まず2行空いてるスペースがギリギリあるから、2行を使って書いていこうかと。結論。ちっちゃい字で書かないと多分書ききれないと思う。結論と、豊作、凶作で変動するのが、豊、凶で変動する米価を維持するのは無理。結論イコール豊、凶、豊作、凶作で変動する米価を維持するのは無理。結論イコール豊作凶作で変動する、豊凶で変動する米価を維持するのは無理。
今でも言えることだけど、そこで吉宗がやったことは、吉宗がもともと新井白石に代わって将軍になった後、新井白石の時に文治政治の時に聖徳小判っていう慶長小判と同じ品質の非常に質のいい小判がありましたよね。ところが吉宗って新井白石のこと大嫌いなんですよ。だから将軍に彼が就任した年に、この聖徳小判っていったものを改鋳して、吉宗の時代に享保小判っていうのが作られてるんですが、享保小判は聖徳小判より少しだけ質がいい小判なんです。
先生、そこまでして新井白石否定しなくてもよっぽど綺麗だったんだろうね。
で、この享保小判っていう江戸時代通じて最も質がいい小判があったんですが、それに変えて原文小判っていうのを鋳造するんです。先生、もしかしてこれ、これ文治政治読んでないと分かんないけど、このような、小判の質が下がった場合物価ってどうなるんだっけと、これは解説のところで何度も出てきたでしょと、つうか、文治政治のところでやったけども、と、じゃあ、一応確認がてらにね、と、じゃあ、国防、物価はどうなる？
上がる。
うん、絶対上がりますと。ですんで、ここから、じゃあ、享保小判に変えて原文小判発行して、米価上げるか、つって。最初からこれやればよくない？だから、初めやったでしょ？米価を上げるために、頑張る。一生懸命研究した。でも初めからこれやればよくねっつって、ですんで、ただしこれはいい政策だったって言われる。なんでかっていうと、前回、そうだ、前回つが文治政治の時には確かあれだよね、慶長小判を改鋳して、ここで元禄小判を作った時には、小判の質を下げることによって差額分を幕府の収入にするっていうデメが行われましたが、デメが、これが収益化されたけども、と、今回、吉宗は享保小判を回収して、その享保小判で回収した金を全部使って原文小判を新たに発行するんですと。だから簡単に言うと国内に出回る小判の流通量を2倍近くに上げるわけ。これによって当時の経済の実態に合わせる政策を取ったんで、これは良策だったって言われると。説明書きのところ、その下、丸3番の原文小判の原文の貨幣改鋳っていうのは、米価低迷が続いたため、享保小判を改鋳して原文小判を発行と。で、原文小判に関しては、残りその下、2行空いてるスペースの、下のところに、2行目に書いておこうか。回収した、回収した小判を全て流通させることで物価安定って書いてある。回収した小判を全て流通させることで物価安定、回収した小判を全て流通させることで物価安定、回収した小判を全て流通させることで物価安定、回収した小判を全て流通させることで物価安定と。でも先生、貨幣改鋳を行って質が悪いこういった金貨を発行したら、米価だけじゃなくてそれ以外の物価も上がりますよね。はい、上がります。だから米価高にするために頑張るって言ったわけ。それ以外の物価も上がっちゃうけどねっていうこと。ですんで、結局解決できませんでしたよってこと。続いて今度は2番目と、本百姓の階層分化に関しては、これは、農民たちの豪農と貧農の間で、行われた質流れが問題点だったんで、じゃあその質流れを禁止しましょうかと、そこで出されたのがその下、質流れ禁令、丸4番の質流れ禁令はと、質流し禁令でも結構ですが、これはまあちゃんと、法令を見ないとと、これは、誤解を生みやすいんですが、例えばここでそうだな、豪農と貧農の間で、まあこれは重量が妥当だな、今度は。重量を例えば貧農が借金しましたと。で、結局重量の借金返せずに土地を取られちゃう。それを質流れと言いましたが、この質流れによって豪農と貧農の格差がより一層広がっちゃうから、質流れを禁するよって言ったのが質流れ禁令と。で、昔質流れした土地も取り戻すことができるそうですと。ただし条件がつきますと、元金、もともと借りた金額の重量とかの金額を支払えば昔質流れしてしまった土地も取り戻せるっていう法令なんですと。なら無償で取り返せるわけじゃないですよと、ところが農民たちの中では、
おめえ聞いたか、質流れ禁令ってこれが出たらしいぞと。なんだ、質流れダメってことかと。ああ、質流れダメって俺だから質流れ禁令だろうと。んで、ということは、じゃあ、おらん、あれだか、失っちまった土地取り戻せんのかと。
いや、なんかただ法令の中身見てみたんだけどと、元金を払えばって言葉が書いてあんだ。元金ってなんだべ。わかんねえ。ググりてえけど俺らググることできねえしなと、ググるねえしな。ってことはこれ特製令と同じでねえか。んだな、返せーっつって、そこから特製令だって勘違いして暴動が起きちゃったのがその下、越後の高田ではの長瀞で起きた湿地騒動。分かりやすく下に左側の方から書いとけ。農民が特製令と勘違いして暴動で書いとけ。農民が特製令と勘違いして暴動。農民が特製令と勘違いして暴動と。農民が特製令と勘違いして暴動と。はい、ですんでその湿地騒動が起きちゃったため、紛らわしいからごめん。じゃあやっぱ、撤回撤回っつって翌年これ撤回されます。はい、ただこの翌年撤回しちゃったのがやばいですと。なんで？だって七流れ禁令っつって七流れを禁止する法令を撤回したんでしょ。ということは七流れを禁止しないっていうことになるんです。だからその後七流れが黙認される形になって、ガンガンガンガン豪農と貧農の格差はより一層広がりますから、七流れを禁止しようとしてみる、これが一番だからアウトだったね。だから吉宗のこれは七流れ禁令の撤回は一番の、もう本当に、クソな政治って僕は言ってますが、やっちゃいけなかったことって言ってるけど、その下に書いとけ。七流れを黙認する結果となるって2行ぐらいで書いとくといいでしょうと。七流れを黙認する結果となるで、青でアンダーライン。はい、七流れを黙認する結果となる。で、青でアンダーライン。はい、七流れを黙認する結果となる。青でアンダーライン。で、最後、これやっておしまいだけど、と、今この豪農と貧農のお金の貸し借りの話をしましたが、まあお金の貸し借りが多く行われてるのは、豪農と貧農だけじゃなく、つうか武士と商人の間でのお金の貸し借りがめっちゃ多いと、そういったお金に関する訴訟っていうのを金くじって言ったりするんですが、この時代、江戸町奉行所に寄せられた訴訟件数は1年間で17万件を超えてますと。で、そのうちの 90% がこのお金の貸し借りに関する訴訟なんですよ。なら江戸町奉行って南町と北町の2つしかない中で、それを全部裁かなきゃいけない、無理と、なら、こういったお金の貸し借りに関しては今後バックに持ってくんな、統治者間で話し合えやこらと、はい、それをその下相対すまし令って言うんですが、年号は余裕があったら知っといても、1719年は余裕があったら知っといても結構ですが、金くじ、これはお金に関する訴訟は今後受け付けないと。で、当事者間で話し合えと。なお、この当事者間のことを何と言いますか。資料文中でもちろんこれは空欄になりますと。これを相対というだけです。上に書いとけ。だから金くじに関してはバックに持ってこず、相対で済ませと、当事者間で済ませ、それを相対済ましれっていうわけ。はい、そうすると、ここで商人がと、すいませんお武家様と、お金返してほしいんですけどと、あ、借りた記憶ねえんだけど、これは借金の証文ですよと、あ、ちょっと最近老眼でよ、ちょっと見えねえんだよ、ちょっともうちょっと近くに寄せて見せてくんねえかな、わかりました、はいはいはいと、あ、じゃあちょっと見せて、あ、ビリビリビリビリ、や破いちゃったーって、借金ちゃらねーって、こういった踏み倒しが頻発したんで、最終的に10年後に廃止になってます。先生、なんか最後の方どんどんどんどんダメダメになってったんだけどと、それが享保の改革だよ。はい、ですんで丸1の本質的な問題結局解決できてないよね。だから次の寛政の改革とか天保の改革でも失敗し続けることになるわけですと。はい、そしたら、今日はここまでにして、次回は残りの49ページ以降から進めていきますんで、まあ51まで進める予定なんで、そこら辺までの予習はしっかりやっておくように。はい、おしまいにしましょう。お疲れ様です。